面白くてためになるクマトレ、起業家プロデューサー相葉浩樹の笑う、泣く、教える、人生を楽しめる1分の学びと29分の楽談。はい、今日も始まりました。面白くてためになるクマトレ、起業家プロデューサー相葉浩樹の笑う、泣く、教える、人生を楽しめる1分の学びと29分の楽談です。はちみつのみんな、元気でしたか？どうですか、元気でしたかね。世間ではですね、夏暑いですけれども、円安になりインフレになり、ますます今のですね、会社員のままでは厳しい生活になっていくので、一昔前は起業した方がいいですかねなんてね、相談が多かったんですが、今はもうですね、起業しないってもうやばいっていう感じがね、あるほどの流れになっていると思います。こういったね、大変な状況だからこそ、売上や収入を増やしていくことをもっと考えていく必要があります。さて、改めてこのラジオで伝えたいことは、面白くてためになるクマトレ、起業家プロデューサー相葉浩樹の笑う、泣く、教える、人生を楽しめる1分の学びと29分の楽談です。具体的にはですね、起業に関わらず人生を楽しめる話を冒頭1分で話して、すげえいいこと言っちゃったなみたいな感じでね、みんなはすごいいいこと聞いちゃったなっていうような状態になれば OK かなと思ってます。で、毎回ね、この最初の1分だけ聞けばいいんじゃないかっていうぐらいね、いい話をできたらなと思いますし、その後の残りの29分は楽談という形で進めていきたいと考えてます。で、楽談ってね、何って初めて聞く方もいると思いますけれども、実はですね、楽談という言葉は、僕自身が作った造語です。もともと談義というですね、言葉があって、談義はですね、物事の道理を解き明かし聞かせることという意味なんですけれども、ただ普通に談義しても面白くないので、楽しく談義しようと思い、楽談という言葉を作りました。具体的なイメージはですね、世の中のテーマに沿って話したり、何か相談を受けたりすることがあると思います。例えばですね、はちみつの皆さんの悩みとか相談とか、起業家の悩みとか、そんな今の世の中が抱える問題に、ただただ僕自身が回答するだけではなく、僕なりにですね、楽しいクマのイメージで世の中の問題に対して説教していくようなイメージです。こんなイメージでね、少しでも役に立って楽しいラジオにしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、早速最初のコーナーに行きましょう。熊野管理人の1日1分1ヒント、人生を楽しめる起業家になるための1日1分の学び。ということで、このコーナーはですね、どんなことをやるのかと言いますと、僕が今個人版フランチャイズを実現する唯一の起業家の学び場であるアントレランドというのを運営していますが、そこで去年1年間朝5時半から集まって、チャンスプロジェクトという起業家を一人にさせない、脱落させない、成果を出すプロジェクトをしていました。そこで最後に私が人生を楽しめる起業家になるための1日1分の学びをいつも話していました。その学びから抜粋して役に立ちそうなことを話していきます。ですがですね、今日はなんとなんと、話したいことをね、ゲストと進めていこうと思うんですけれども、まずね、ゲストをね、呼んじゃおうかなと思うんですけど、ちょっとびっくりしたかもしれませんね。じゃあまずゲストを呼んでいきたいと思います。ゲストさん、
後藤ここね9歳です。趣味は手芸で、将来はいろんなことにチャレンジする人になりたいのと、あとは宝石を磨いてみたいです。
はい、ありがとうございます。後藤ここねさん9歳、これなんとですね、僕の娘でございます。今日はですね、私の娘をゲストに呼びました。じゃあね、ここねと始めていきたいと思いますけれども、じゃあ早速今ね、趣味は手芸で、宝石をねやっていきたいって話もありましたけども、 ここねちゃん、パパはどんなパパですか？
優しくて仕事に熱心でいつも遊んでくれるいいパパです。
これなんか僕がシナリオ書いたみたいになってますけど、あくまでも娘が書いてますんで、これ嬉しいですね。ありがとうございます。じゃあもう一個ここねに質問しちゃおうかな。今ね、僕たちは将来についてっていうねお仕事で、ね、話をしてるんですけども、ここねたちもですね、将来についてお友達とかと話したりすることある？
あります、うん、お友達の将来の夢を聞いたりしてます、
うん、
よく女の子に聞くんですけど、うん、女の子でパティシエ屋さんをやりたいという人が多いです。
へえ。
勉強が苦手な子でもドッジボールが上手で、うん、ドッジボール大会に出たいっていう夢を持っている子もいました。
へえ、そうなんだね。ちなみにここねはさっき、
うん、あ、私は、うん、私は、うん、まあ、うん、宝石をやっぱ磨いてみたいです。
宝石磨いてみたいな。へえ、やっぱり女の子はパティシエとかが多いんだね。
はい。
へえ、そっか、ありがとう。実はですね、なんでも今日ねここねを呼んだかというと、僕自身が今のねここねと同じ年の9歳だった時、今僕47歳のいい年なんですけども、僕が9歳になった時にですね、実は先生に言われたことで人生が変わった経験がありました。小学校4年の時の僕はですね、当時担任の先生だった麻生先生にこう言われました。麻生先生は、人には必ず一個以上誰にも負けない自分にしかない強みがあるから、それをね、勝也1年かけて見つけてほしいんだっていうふうに言われたんです。僕相葉浩樹って言ってますけど、ペンネームで本名は後藤勝也って言うんですけども、まあ、ちょっと置いといたとして、1年かけてね自分の強みをね見つけてほしいんだと言われました。だけどですね、僕はですね実は当時勉強ができなくてですね、1年かけても自分の強みっていうのを見つけることができませんでした。小学校4年の時にしていたのはですね、勉強嫌いだったので先生の授業を聞かずにぼーっと雲を見て空想すること、地球って動いてるんだなとかね、そんなことを考えたり、休憩中にね遊ぶゲームを考えたり、なんかねアイデアを考えることっていうのが大好きでしたけども、勉強自身はあまり得意ではありませんでした。しかし、今ですね僕はその個人にしかできない仕事っていうのを僕自身のアイデアで生み出して形にするというお仕事をしています。つまり僕の強みは小学校4年生の時にはもう備わっていたんです。だからね今ここでパパからね娘に伝えたいことがあるとしたら、自分が好きなこと、心が踊ってワクワクすることをまずはねとことんやってみてほしいっていうことと、何か、少しでも興味がねあったものが出てきたらそれを怖がらずにやってほしいということ、そんなことをね考えています。ここねちゃん、今の話聞いてどうでした？
自分でやりたいって思ったら絶対やるって思いました。
これ本当にシナリオ僕作ってませんからね、娘が自分の意思で言ってますから。ということでここでありがとう。どうだった？
楽しかった。
楽しかった。ありがとう。じゃあ今日の1日1分のヒント、ゲストは私の娘の後藤ここねちゃんでした。ありがとう。
ありがとうございます。
はい、それでは次のコーナーに行きたいと思います。熊野ブーさんの逆襲、良い話なんて他だ聞け、聖火のヒーローインタビュー。はい、ということで、ここではですね、うまくいかなかった時の話や、今に見ていろ僕だってといった思いを、記録に語る逆転ストーリーを根掘り葉掘り、ゲストに聞いていきたいと思います。でここからはですね、私の娘ではなくて、また新たなゲストをご紹介したいと思っております。一人目はですね、株式会社美友人代表取締役であり、欲張り酵素美人の創始者、そして欲張り元気玉の開発者でもある田辺美和さんです。田辺さんは36歳以上の、もしかして更年期世代の方に独自の食リズムメソッドを開発し、腸活ご飯、欲張り元気玉を軸に大人の食事をトレーニングするスクールを運営しています。 そして今日ゲストは3人います、もう一人目紹介いたします、もう一人目は天然酵母パンラボ代表岡本まどかさんです、岡本さんは5種類のパンを覚えるだけでたった3ヶ月で人気のパン教室やパンの独自販売ができる天然酵母パンラボというオンラインで学べるパン教室を主催しています。約2年間で、北はですね北海道から南は沖縄まで、100名以上のオンラインパン教室の先生を育て全国にオンラインパン教室を広めた実績の持ち主です。女性が自宅にいながら働ける仕組み作りに力を入れています。そしてもう一人、3ヶ月で自慢の天然酵母パンが焼けるようになる、天然酵母パンラボ木下明美さんです。木下さんは、岡本さんのですね生徒さんでもあり、自分のオリジナルレシピをね作って、レシピを読む力というのを身につけパン作りが、自慢自信になり周りの人を感動させるだけでなくお仕事としてスキルを生かすことができる、家族の時間を大切にしながら経済的に働きたい方の人に向けたパン教室を開催しております。それでは田辺さん岡本さん木下さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、田辺さんはですね誰しもが憧れる酵素料理や健康などで注目される料理教室で活躍されている先生です。そして岡本さん木下さんもパン教室なのにオンラインで教えられるから時間とですねパン作りに縛られない自由な生活ができていたり、きっとですね多分3人の話を聞いたらそんなね憧れているということをね本当にやってるのって思われるかもしれませんので、まあ、改めてねもう一回自己紹介をお願いしたいと思います。じゃあ田辺さんからもう一回自己紹介お願いします。
はい、1日3回美しくスルッと出す腸活ご飯で更年期の奇跡を起こす欲張り酵素美人プロデューサーの田辺美和です。腸活ご飯とは腸に寄り添い、腸を整える私のオリジナル混ぜ込み発酵玄米ご飯なんですが、今年54歳になる私がですね39歳で更年期障害で苦しんだことをきっかけに自分で食を見直し開発し辛い更年期障害を克服した奇跡のご飯なんです。食べるだけであなたも1日3回スルッと出せる体になります。更年期世代のリスナーの蜂蜜女性の方男性の皆さんご飯を変え体を変え人生を変える、更年期の奇跡を起こす腸活ご飯が気になる方は欲張り元気玉と検索してみてください。
はい、ありがとうございます。じゃあ続いて岡本さん自己紹介お願いします。
はい、こんにちは、岡本まどかです。5種類のパンをシンプルに覚えるだけでたった3ヶ月で人気のパン教室やパンの独自販売ができる天然酵母パンラボ主催岡本まどかです。パン教室やパンの販売を始めようと思ったら最低でも2年、100万円は必要と言われています。私はこれまでこの敷居の高さが原因で途中で夢を諦めた人を何人も見てきました。夢を途中で諦める人をなくしたいという思いでこれまでの10分の1のお金や時間で学べるように作った講座が天然酵母パンラボです。2020年以降コロナの影響でたくさんの教室やお店が休業を強いられ苦しみました。そこで天然酵母パンラボでは今までの講座に加えてオンラインでパン教室を開催する方法やオンラインパン教室をヒットさせる仕組みなどもお伝えしています。以上です。
はい、ありがとうございます。それでは木下さん自己紹介お願いします。
はい、今岡本先生にご紹介ありましたけれども、私はその門下生としてお仕事をさせていただいています。天然酵母パンラボ木下明美です。3ヶ月で自慢の天然酵母が焼けるようになる天然酵母パン、たった1回のレッスンを受けただけで作りたいパンがどんどん焼けるようになる自慢の講座です。なぜこの粉を使うのか、なぜこの水の量なのか、レッスンを重ねるたびにレシピを読む力がつき型に縛られず自由な好きなパンが焼けるようになります。今生徒さんの中で流行っているのは市販のパンを天然酵母で再現しようということを皆さんでチャレンジしていただいています。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。皆さん多分聞き慣れないと思いますけど欲張り酵素美人の田辺さんとですね、天然酵母パンラボ の岡本さんと木下さん、3人とも、パン教室とですね、酵素料理の教室っていうお教室で起業されている先生たちですね、ありがとうございます。で、じゃあその先生たちがどんなね経験をしてどんな成果を出していったのか、そしてどんな未来を考えているのかっていうのを、これからいろいろ聞いていきたいと思います。きっとですね、起業を始めようと思った時に何か資格を取ったりとかしてですね、そういう教室で教えたいっていう方、はちみつの方たちいると思うんですけども、参考になると思いますので、楽しみにしていてください。じゃあ早速聞いていきます。じゃあまず3人にね、順風満帆に見える、まあ、田辺さん、岡本さん、木下さんですけども、そもそもですね、起業しようと思ったきっかけっていうのを3人に聞いていこうと思います。田辺さん、起業しようと思ったきっかけって何だったんですか？
はい、私実は26歳で離婚して、当時1歳と3歳の息子を持つシングルマザーだったんですけども、離婚した夫にですね、援助が全くなく来ていくためにですね、もう寝ないでトリプルワーカーのね、生活をして、まあ、困窮な時期があったんですけど、その時読んだ本がなんかワークシフトっていうタイトルだったんですけど、貧困から自由になる働き方っていうタイトルだったかな、確か。もうこんなね、一生は嫌だなって、使われて働くの嫌だなって、まあ、自分で起業したいっていう、その時初めて目の前の苦しみから未来を変える決断をしたのがきっかけですかね。
なるほど。離婚して生活のためにみたいな感じですかね、ワークシフト、はい、理想の生活をしたいっていうことを決意して起業した、
はい、
なかなか決断がね、まあ、切羽詰まってると言いますか、そんなようなことですかね。
はい、
ありがとうございます。岡本さんはどうだったんですか？
はい、私は初め航空会社に勤めていて、こう結婚しても子供産んでもずっと仕事を続けるつもりだったんですね。なんですけど、ちょっと家庭の事情で仕事を辞めることになりました。そして専業主婦をしていたんですけれども、その時はね、それなりにすごく楽しく過ごしていたんですけれども、ある程度子供が大きくなって、ちょっと派遣で働いてみたいなと思って、1日とか2日とか働いてみた時に、すごく久しぶりに働いて楽しかったんですけど、やっぱりこう働いても昔みたいにお給料がいただけなかったりとか、あと好きなことができなかったりとかね、派遣だったりするので、したので、あ、これだったらこう自分が好きなことで、自分が好きなことを仕事にできたらこうどんなにいいだろうなと思って、こうね、なかなか日本って一度女性が仕事を辞めると好きなことでを仕事にするっては難しいんだけど、それをやりたいらどんなに楽しいかなと思って、ちょっと起業してみようと、やれないことをやってみたいなというチャレンジのような形ですね。
なるほど、はい、そうですね、前職の航空会社って感じと全然違うことを今やってるということですもんね、
はい、
すごいチャレンジだったな、まあ、その辺で、ね、どうやってやったのかみたいなのをこの後聞いていきたいと思います。はい、ありがとうございます。木下さんはどうだったんですか？
はい、私はですね、子供にお帰りって言ってあげるママになりたくて、結婚と同時に看護師を引退しました。で、専業主婦になったんですけれども、翌年生まれた長男は重度の食物アレルギーということが分かりました。なんと日本人の主食、お米アレルギーだったんです。それ以外にもたくさんアレルギーがあり、何食べさせたらいいのっていうところからスタートし、我が家はパン食中心になりました。そこからは安心で安全なパンを焼くために研究を毎日続けてきて今があります。
なるほど。木下さんの場合はもうお米がダメだからパンっていうね、究極な迫られたからって、なかなか珍しいケースですけども、まあ、やっぱり思ってもなかなか行動に移せないのをね、パンでやったっていうのをね、何かの参考になるかなと思ってます。ありがとうございます。で、皆さん3人今日ゲスト来てもらってますけれどもですね、まあ、の田辺さん、岡本さんはですね、僕のアントレランドの、教え子というかね、門下生でやってまして、岡本さんは木下さんのね、あ、木下さんは岡本さんの門下生という形で、起業しております。でもう一個ね、質問していきたいなと思いますけれども、その起業していく中で苦労したこととか失敗したこと、こんなエピソードをね、ちょっと聞いてみたいと思います。じゃあ田辺さんからお願いします。
はい、私は起業スタートは実は相葉さんと出会う前に料理教室始めてたんですけども、講座の内容には自信あったんですけど、やっぱ自分にどうしても自信がなくて、すごい安価な料金でやっていて、その、まあ、安価だったからだと思うんですけど、人気な料理教室だったんですけど、全く利益が上がらず、毎日忙しくて生徒さんが増えすぎて、もうクレームまで出してしまって、もうどうしたらいいのか分かんないっていう、まあ、そういう状態で、まあ、フランチャイズのセミナーということで相葉さんに出会ったのが、まあ、今の結果なのかなと思ってます。
はい、ありがとうございます。岡本さんはどうでした？
はい、私はそうですね、初めこうパン教室を自分でしていたんですけれども、こう相葉さんのところに伺う前にですね、その時にやっぱり、なんとなく募集しても、生徒さんは来てくれる状態だったんですけれども、なので自己流でこう、ね、やってしまう、人に相談することをしていなかったので、こう、ね、相談することをすればこう、ね、1日2日で解決することを1ヶ月かかってしまったりとか、そういうことが、ね、今考えるとそれが失敗だったのかなと思っています。
なるほど、ありがとうございます。木下さんはどうでした？
私田辺さんと近いんですけれども、私は下の娘が幼稚園を入園にきっかけに、パンを作るっていうことを教え始めたんですけれども、そのママ友がですね、教えてほしいということで、やっぱりスタートが安価だったので、どうしても人気の教室には慣れたんですが、皆さんが来る理由っていうのが安いから木下さんのところに行くみたいなスタイルになってしまったので、もう本当に大失敗だったなと思います。
なるほど、ありがとうございます。あ、もうこんな時間じゃん。はい、もうあっという間にね、時間経ってしまいましたけれども、田辺さん、岡本さん、木下さん、なんかどうやらですね、自分でまずやってみた、起業してみたけどそれがうまくいかない原因、まあ僕にね、僕もちろん僕だけじゃないと思いますけど、何かこう頼れる人というか、自分が持ってないものを、自分のフランチャイズやりたいとか、そういうのを学んでね、成果を上げたっていうようなことをね聞けたので、なんか参考になったらなと思いました。どうですか、3人とも今日ありがとうございました。
いえ、なんかみんな共通ことがあるんだなって改めて思いました。
どんなところがでした？
やっぱり料理教室でやっぱ自己流っていうやり方が、やっぱそれしか知らないのでやってたんですけど、やっぱり相談することって大切だなって改めて今日すごい感じました。
特にね、料理教室の方ってのは単価が低い、まあ、単価が低いって悪いことじゃないんですけども、なんか良かれと思ってやってあげたものの見返りというか、自分に返ってくるものが少ないのと思いのほか時間かかりますからね、それが価値に変えられてるっていうのは3人の強みじゃないかなと思います。岡本さんどうでした？
そうですね、やっぱり自分でやっていた時とはこうなんていうんですかね、こう価値化をつけることが変わってきたなと思っています。やっぱり時間をかけて教えてあげることがこう価値と思っていたことが、いやそうじゃないよ、今の私の講座って10分の1の時間やお金でっていうことを価値にしているので、そういったところがね、相葉さんと一緒にさせていただいて学んだことです。
そうですね、たくさん教えることがね、たくさんレシピを開発することが価値みたいに勘違いというかね、思う方多いんですけど、そうじゃないっていうことをね、またちょっと来週もねゲスト来てもらおうと思うんで聞いてみたいなと思います。ありがとうございます。木下さんはどうでした？
私はもう岡本先生と知り合って、働き方、こんな働き方があるんだっていうので学ばせていただいてるんですけれども、自分の商品を改めてその価値を作ることができたということで、私はこの働き方を皆さんにお伝えしたいなと思っています。
なるほど、共通するのは価値ですね、自分の商品に価値をつける。そうですよね、いろいろ料理教室や何かお教室でやってる先生って多いので、その時に何の価値をつけるかっていうのがどうやら重要みたいだと思います。その辺ね、またちょっと来週ねほりはほり聞いていきたいと思いますんで、引き続き来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日は、株式会社美友人代表取締役であり、欲張り酵素美人の創始者、そして欲張り元気玉の開発者でもある田辺美和さんと、天然酵母ファンラボ代表岡本まどかさんと、3ヶ月で自慢の天然酵母パンが焼けるようになる天然酵母パンラボ木下明美さんをゲストにお送りいたしました。またね、聞けるようほとんど聞けてませんので、次週に持ち越していきたいと思いますけども、ちょっとね皆さんも何かこう当てはまるものがあったら置き換えて、いろいろ考えてみてほしいなと思います。ということで、今日も熊子と起業家プロデューサー相葉浩樹がお伝えいたしました。ではまた来週お会いしていきましょう。暑いので気をつけていきましょう。バイバーイ。ちょっと早いので歌っていきます。
何やっても半端で
音